羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス。
いいよいいよいい予感、野球王国この街で士気のボール士気上がる、ゴーゴーゴーゴーゴーゴー。
おはようございます。羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス、愛媛の社会人野球チーム松山フェニックス応援番組です。松山フェニックスについて皆さんにもっと知っていただきたい、応援していただきたい、そんな思いを持ってお届けしています。進行役、私ゆくえめ愛媛アナウンサーの関千里です。そしてメインでお話しいただくのは松山フェニックスアドバイザー、そして千原スポーツマネジメントラボの千原博さんです。おはようございます。
はい、おはようございます。壊れたブルドーザー千原博でございます。よろしくお願いいたします。
毎週聞いてくださってる方と分かると思いますが、後援会長の、はい、金城の小池社長が、ね、千原さんのことを評して、はい、そうおっしゃっていたと、はいね、それぐらいパワーがあるということですよね。いやいや、
もう大変光栄な、はい、お名前をつけていただきました。ありがとうございます、はい。ま
あ、本当ね、パワーのある千原さんと一緒に今週もお送りしていきますが、はい、今週ゲストをお迎えします。今週のゲスト紹介してください。
はい、私ども松山フェニックスのスポンサーでございます、四国名鉄運輸徳松英治取締役営業部長さんでございます。
はい、
スポーツマンで、はい、もうずっと支えていただきます。
はい、はい。まあ、どんなお話になるかはこの後 CM の後ゲスト登場です。お楽しみに。
はい、よろしくお願いします。
この番組は岩田、愛媛信用金庫、加藤、金城、木戸工業、四国名鉄運輸、白石商事、成功設備工業、高市健康、ファンホームスタジオの提供でお送りします。羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス。さあ、松山フェニックス応援番組羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス、本日をゲストご紹介させていただきます。四国名鉄運輸株式会社徳松英治取締役営業部長さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、はい。さて、徳松さんは千原さんとはまた長いんでしょうか、はい、付き合いが。
いや、私というよりもね、はい、今フェニックスの野球部長の曽田君と徳松部長はね、松山商業の同級生なんですよ。
あ、ということは徳松さんも野球部出身。
いえ、全く私は。
あ、違うんです、
ね、野球部は。
あの、ハンドボール部なんですよ。
あ、ハンドボール部なんです
けど、
松山商業ハンドボール部も結構強いですね。
いやいや、そんなことはなかったんですけども、あの、曽田さんとはクラスがたまたま一緒だとしてですね、卒業後は会うこともなかったんですけど、このフェニックスを通じて今ですとご飯を一緒に行くようなつながりになりまして、
それとね、やっぱりそれはあの四国名鉄運輸さんとフェニックスをまあ引き合わせていただいたのは、前回出ていただきました後援会長ですね。
あ、金城の小池社長が。はいはいはい、あ、そうなんですね。
そうなんです。
じゃあ後援会長の小池さんとはもともとつながりがあったということですね。
そうですね、たまたまあの会社が近所というのもあったり、うん、お互い仕事の関係もあってですね、接点もあったり、そこまでということではなかったんですけど、特にこのフェニックスを通じていろいろとお願い事も受けたりしましたので、
そうですね、
そうそう、いわゆる旧の空港通りですよね。
はい、
まあ、こう空港通りのある企業さんはね、フェニックス の, あのお世話になってる企業さんが多いんですよ。
それなんか理由があるんですか、あの
空港。いや、もうそれは金城さんのね、後援会長の縄張りですから、あの
辺縄張りで
そんな関係でね、あのいろんなつながりで、はい、あの今 お世話になってる企業さん多いんですよね。
うん、
はい、
あの実際その松山フェニックスと四国名鉄運輸さんというのはどういったところでこうサポートという形をされてるんですか。
スタートがですね、はい、初めて2014年都市対抗、
あ、はい、都市対抗、
ここへ出た時にですね、旅行代理店の方から選手の道具を運んでほしいと。
なるほど。
いう仕事を、はい、仕事として
最初は仕事でね、
オファーがあったわけですよ。
あったんですよ、
名
鉄さんの方へ。
で、当時それを見積もりを出してこのぐらいですよという話をしたら、後援会長から、うん、こんなにするんかなと、でそれはもうプロと一緒にこう選手と一緒にトラックがずっと動き回るみたいな、
そうですね、
もうプロと同じような仕様のリクエストだったんですね。
プロ野球ってね、あの移動の時に必ずその用具を運ぶトラックというのがね、 そうですそれぞれのこう球場に実は行っているというところですけど、はい、ごめんなさい、あの僕ああいう中とか見たことないんですけど、この運搬の仕方ってこれ野球その今ねプロと同じようにやってくれっていうことだったんですけど、なんかあるんですか、その
、特別な運び方はないんですけども、うん、まあ、選手がそれなりに道具を入れたものを、まあ、選手より先についとくというのは絶対条件ですよね。
ただね、あのプロほどね、道具が多いわけじゃありませんから、うん、で試合数もね、はい、あのプロみたいにガッチリバーッと持っていくわけじゃないですから、うん、ただこれ普通に頼んだらそれ、まあ、結構なお金がかかるわけですよね。
なるほどなるほど、
そこであの小池会長の方からね、はい、徳松さんの方へまあいろいろご無理をお願いされたんでしょうね、それを心く引き受けていただきまして、
なるほどなるほど、
あと実際あのやっていただいた内容をちょっと部長お話していただけますか。
そこから、うん、あの選手の道具を積んでトラックを東京ドームへ向けて走らしたというのが、はいはい、まあそんな仕事の内容は難しいことはないんですけど、それ以降全国大会に出ると、うん、ですから西武ドーム、クラブ選手権とか出ると、そうそうそう、同じような形で、じゃあそれはあの全国大会出たらご褒美じゃないですけど、そうそう、選手のサポートしましょうっていうのがスタートだったんですね。
だから我々が、まあ、大会飛行機で行ってる間に、はい、もその前に、まあ、荷物がね、うん、届いてるわけですよ。
あ、なんか気を使う部分とかないんですか。いや選手たちの大事な道具ですから絶対にこうね、もちろん何かあったらもちろんいけないし、
そうなんですよ ね、 やっぱそれを専用の箱に入れまして、ね、まあ、ボックスとかと言われるものなんですけど、はい、そこを入れてフェニックスの選手の道具というふうにして、うん、例えばどこか紛失になったり、まあ、なくなることはないんですけど、やっぱり言われるように何かこうバットが傷ついてもいいですか、そういうようなことの配慮はして、あの乗務員は運んでるんですけど ね、
だからね、もしも自分がねその運転手だとなんかそういうのってこうすげえプレッシャーだなってなんか思ってる、まあ、もちろん全てのねお荷物がそうなんですけど、
だからもう我々としましてはね、だからもう荷物をだから心配しなくていいじゃないですか、うん、全部もう運んでいただけるわけだから、だからあの自分が手荷物もね、うん、まあ、あんまり少なくて済みますし、はい、本当にありがたかったですよね、
はい、でもあの実際そこからは2020年からユニフォームの公式スポンサーに協賛されておりますし、はい、2021年には遠征用のキャリーバッグも寄贈されたということなんですね。
これはあの全国大会行った時にね、はい、あのあのキャリーバッグを社長さんがね、
そうですね、
ちょっとあの白川社長の方でいろいろ何がいろいろな社内でご検討されたと思うんですが、やっぱそこらはねこれはもうバッグがいいんじゃないかと、いうことでね、贈呈式もあれボッチャンスタジアムの前でね、
そうですね、
贈呈式も、あのしましてね、はい、取材も来ていただきました。
そうですね、社内でも、まあ、コロナ禍で選手も思うような活動ができない状況が続いてましたんで、少し元気づけようかということで、まあ、何か寄贈しましょうということで寄贈させてもらったんですけどね、
はい、で、まあ、前回の金城さんの時もそうですが、はい、この四国名鉄運輸さんにも実際に選手がお仕事をされているというところで、今は何名の選手がいらっしゃる？
4名の選手が、
4名、はい、これまた大きいですね。
そうなんです、
運輸の選手というのはね、
まあ、四国名鉄さんの運輸さんの場合ね、はい、やっぱり当然名鉄さんですから、はい、名古屋鉄道のね、
そうですね、
そのグループということで、やっぱり関西編のキャプテンの前田君というのはいるんですけど、
はい、今のキャプテン、
そうです、はい、彼は出身は大阪なんですけど、社名も彼らもなんとなく分かっとるわけですよ。
あ、そうかそうか、はい、馴染みがあるというところなんですかね。
ま
あ、
そんなこともあってね、部長あれですよね、前田、大月、荒木、荒木は名古屋、
荒木も京都ですから、
京都ですね。
もう実際に松山の子はこう藤田君だけでしたね。
そうなんです、宇津君、
今、まあ、四国中央ですから、
愛媛出身はこの今年入った宇津という、はい、彼の出身、あ、今の四国中央、彼がおりますけど、前田、大月、荒木は県外なんですね。
そうですね、畑山も高知でした、
はいはい、畑山も高知ですね、はい、
これ選手受け入れるようになったのも何かきっかけとかあったんですか？
これはもう千原さんの強烈なプッシュ、
強烈なプッシュ、
いやいや、 僕もそうですけど、その前にやっぱりあの講演会長がね、
そうですね、正直当社もやっぱり人材不足の中で、まあ採用活動には苦戦をしとるのが現状なんですね、
はい、
でその中で大阪であったりだとか、あ、県外から当社の場合来てもらっても営業所がそこへあるんで返してあげることが U ターンが可能なんですよね。
なるほど、
だから関さんそこなんですよ。
はあ、はあはあ、
ただあの職名鉄さんの場合ね、うん、各いろんな関西方面、まあ、東京にもありますよね、だからそういう意味で言えば、あの野球上がった後、うん、地方へ、その例えば大阪出身の選手でしたら、はい、大阪に返してやることができるわけですね。
はい、そこは確かにこの全国的に全国展開しているところという強みではありますよね。
そうそうそう、だからある意味東京出身の選手であってもね、うんうん、野球は愛媛で頑張ったけど、まあ、はい、あの東京へ帰らして、うん、あのふるさとでね、うん、東京で帰ってまた名鉄さんで働くことができると、まあ、そういうメリットがあり、まあ、そういうことも考えてね、部長がいろいろ配慮していただいたので。
こんなこと私が聞くのもあれですが、選手たちの働きぶりというのはどうですか？
体力はありますからね、やっぱり元気いっぱい働いてはくれているんですけど、、はい、まあ、前田キャプテンなんかは営業職 を彼はしてまして、ね、日中は当社のこう営業舞台を頑張ってくれてますんで。
さすがキャプテン。
いやいや、もう前田君はね、まあ、キャプテンに任命されるだけあってね、やっぱそういう意味ではね、お客様対応にしてもしっかりやってると、いうには聞いてますけどね、
はい、会社の名刺の裏に、フェニックスの自分の写真を入れて、僕はフェニックスの選手ですよっていうのを彼らには名刺を作って、まあ、一つの営業フェニックスを広める意味でも、配ってきなさいというようなことで、ちょっと名刺も一工夫してみたりしてですね、
実際こういう選手を受け入れるようになってから何かこう、まあ、変わったというか、なんか選手を受け入れるようになってよかったなと思う部分ってどんなところなんですか？
スタートはですね、どちらかというと応援にね、例えばこう、はいはい、上からの圧力じゃないですけども、うん、応援行けよというところがやっぱり選手がね、うん、少しずつこう自分たちで来てくれというリクエストをすると、やっぱり過去に野球してた人たちはスタンドに応援に来てくれるようになったり、たまになんか練習を、ね、見学に行ったりとかしてくれるようになるんで、はい、そういう意味では社内の風通しが良くなったんじゃないかなと思うところですよね、
だから部長ね、まあ、うちはいろいろグラウンド使うんですけど、戸部のね、田野浦球場で練習してるときに、はいはい、外野のとこへね、はい、外野でこう何人か練習ずっと見られてる方がいらっしゃるんですよね、で僕はまあ監督やってるときにこう行ってちょっとお話しさせていただいたら、四国名鉄運輸さんのトラックのドライバーの方やってて、要は前田君選手が、藤田君とかね、練習見に来ましたということでね、で僕その後すぐね部長にお電話
した
でしょ、は
い、
だからそういうふうに社員の方がね、試合もよく来られたりしてましたよ、はい、
あれですかね、その他 の, その社員の方とかでもなんか一つこう楽しみがこう増えた的なところもあるのかもしれませんね。
そうですよね、の地元の新聞であったりね、応援に行って勝ちましたよっていうと聞くと、やっぱ気分はいいですし、気持ちのいいもんですよ ね, ですね。
あれ部長はもともとあれでしょ、四国名鉄運輸さんで野球の経験者の方結構いらっしゃったんじゃないですか昔。
昔はね、野球部アマチュアというか草野球チームが会社の中にあったりした時期もありましたよね、はいはいはい、
それとね、はい、名鉄さんのキャラクターの件ちょっと部長お話。
熊さん、
そうそうそう、
小熊の、
はい、
これがね、実はこの小熊さんを私どもが松山 市立の幼稚園 の, T ボール教室という
何ですか、
幼稚園児に、まあ、野球のこう遊びみたいなやつをね、はい、社会人が就職してるんですが、うん、T ボールといってこう、まあ、いわゆるスポンジのバットでスポンジのボールを打つ、それをオフの時に指導というか、幼稚園児にやらしたりして、うちらもそういう活動をやってるんですけどね、
は
い、その時にね、名鉄さんが協賛というか来ていただいて、
はい、
T ボールのバットとかボールを寄贈していただいたりね、
で
小熊くんが来て、
あ、小熊くんはいるんですね、
いるんです、
いるんです、ね、いるんですよ、
失礼しました、
でいて、はい、でそれで要はヤクルトのあれみたいなもん
です、つば九郎ですね、
つば九郎みたいなもんですよ、はい、来てくれてね、
でもつば九郎みたいにちょっと意地悪なこと言った
りして、いやそんなことはしないです
もっといい子
いそうそういい子で、ちゃんとね、それで石井幼稚園とかね、はい、市内の市営の幼稚園来ていただいて、一緒にそういう活動もやっていただいたんですよ。
ああ、そうなんですね。
そうなんですよ。
じゃあフェニックスだけではなくて、もちろんそこからなんかこう付随した形で、そういう子どもたちへの何かこうその応援というか、そういうこともされてるんですね。
そういう意味で言うとですね、オフシーズンには、
うん、そうそうですね、
子どもたちの交通安全教室、
あ、だ子どもたちのためにというところですね、
っていうのに、逆に今度はフェニックスさんにユニフォームを着てもらって、ストラックアウトのゲームコーナーを作ったり、
はいはいはい、
して子どもたちに少しでもこう交通安全の、ね、恐喝をしているというような形ですね。
まあ、そういう、まあ、いわゆるスポーツを通じたね、まあ、フェニックスはいろんなスポーツチームを通じた社会貢献活動みたいなのは、やられてますよ、
はい、じゃあそこもね、なんかすごくタッグを組んでというか、
そうですね、
いい関係ができてる
んですね。部長、あれでしょ、うちだけじゃないですもんね、いろんなスポーツを支援されてるっていう
のは。地域ですと愛媛 FC さん、
FC さん、ね、
のフラッグのスポンサーと、今年からレディースのユニフォームスポンサーを、
あ、そうなん
ですか、太ももにちょうど熊のマークが入った形で、は
い、本社の横にでっかい
道後温泉、要は地域を少しでも元気づけましょうというようなポスターを、愛媛 FC を応援してますと、
FC さんのね、でっかいポスターをね、壁画みたいなやつ
ですよね。そうですね、これに熊と FC の
キャラクター
を、千葉の先生に書いてもらって、うちの熊も入れてもらって、
あ、
道後温泉に許可をもらって、はい、大きな、看板を作りました。
あ、そうなんです
か。そうそう、だから本社の横にね、壁画みたいにこうバッと貼ってるわけですよ、看板があるんですよ。
は
ー、ちょっとフェニックスのに変えてくださいとか言って、まあ、いやいや、それはまた都市対抗でも出たらね、ちょっと検討していただこうかなと思ってるんです
よ。そうですね、
はい。
そういうような、なんかいろんなこうスポーツ支援っていうのは、何かこう四国名鉄さんとしても何か思いがあるんですか。
地域活動の一環として、少しでもまあ地域の人にこうね、普段から大きなトラックが走ってる会社ですから、少しでも地域に貢献できたらなというような会社の思いから、まあ皆さんがどう評価していただいているかは分からないですけども、少しでもという思いで社としてはそういう取り組みを少ししているところですかね。
どうですか、この四国名鉄さんがいろいろサポートしてくれるようになって、はい、フェニックスとしてはいかがですか。
いやいや、まずね、もうまずは選手の採用ですよね、
うん、
これはもう本当に、ましてこの今おる選手はほとんど主力選手ですから、はい、でやっぱり、まあ、企業さんも本当に例えば先ほどおっしゃったように、なんというかな、試合の時にね、まあ、仕事をね、当然平日、都市対抗の場合平日に金曜日に試合があることがあるんで、それなんかはもう心よく出していただいてます
し、ああ、そうかそうか、
平日の練習なんかもある程度配慮していただいてますね。ただ、営業の人間はちょっといろいろお客さんによって変わることがありますけどね、まあ、これはもう仕方ないことなんで。
でも基本フルタイムで働くんですよね。
そうですね、
クラブチームですから、はい、そこはでもその中でもしっかり練習もね、しっかりして、 でも前回のね、金城さんもおっしゃってましたけど、そのやっぱね、企業によってはなかなかね、そういうこう休みをなかなか取りづらいところもあるんだっていうのもおっしゃってましたけど、はい、結構やっぱ名鉄さんはそこをしっかりサポートされてですね。
本当きちんやっていただいてます
ね。そうですね、ユニフォームスポンサーもさせてもらってますからね、公式的には会社としてはオフィシャルな活動として、はい、認めてあげて、
はい、
しっかり会社の宣伝も含めて頑張ってきてね、というような形で押し出してますね。
フェニックスでプレーしたいという選手たちには、またこういう会社がサポートしてるっていうのはすごく心強いですね。
いや、もうそれは受け入れ先がね、やっぱりこれ企業さんがあるっていうのはね、はい、本当にこれ大きいです。だから我々が探したり本人が探さないかんとかね、まあ、その中でまあ適性を見ながらね、我々その適性に合った企業さんに、まあ、なんとか、お願いするというような形ですよね。
はい、
はい、
どうですか、徳松さんは何かこうサポートしてから、すごくこう松山フェニックスのこと、また試合のこととかで何かすごく印象に残ってる、記憶に残ってることってありますか。
都市対抗に遡るんですけどね、
はい、2014年、
実は2014年の、はい、私応援に行ってないんですよ。
え、
これどうだったんですか。東京ドームに業務の都合で応援に行けなかった
んですよ。ああ、そうだそうだ、試合の時に来られてなかったんですよ。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ、それが一番今悔いにというか心残りになってて。なるほど、
その前来られてなかったですか。
その次の西武ドームの、あ、その年の東京ドーム、西武ドームで、西武ドームには行かせてもらったんですけど、東京ドームはどうしても都合がつかなくて、ね、行けなかったんです
よ。
それが逆に言うと、もういつ行ってくれるんだっていう思いですね。
もうそれから8年ぐらい、ね、経ってますから、
そうなん
です、でにね、こう関わってる中でそこ行けないっていうのは
そうなんですよ。
でも当時はまた近いうち来るかみたいな感じではありました、
ね、そうね、そこまでこうフェニックスさんの活動というのが理解ができてなかったんですね、また行くんでしょぐらいの気持ちで、
はいはいはい、
だからこの行ったことがすごいということ自体がもう一つ分かってなかったですし、今となってはああ行っとけばよかったよというような気分だよ。
またね、連れて行かなきゃいけない、
ね、そうそうなんです。だからね、もう8年9年ですか、ってないわけですから、
はい、
田淵監督に伝えておきます
はい、松山フェニックス実際間近で見ていて、こんなことを将来期待したいなと思うとこ、どんなとこですか。
もう彼らに、ね、野球を続けれる環境に、ね、まず感謝して、全力でプレーをしてもらって、で野球を卒業した後は、ね、
はい、
少しでもこう会社へ貢献であったり、ね、地域に貢献できるような人間形成をしてほしいなというところは強く思います。
なるほど、なるほど。前回は金城の小池社長が、苦言も呈してましたが、
はい
はい、徳松さんからはないですか。
私からはね、本当に元気に、
あ、元気に
元気にしてほしいです。彼らには本当にプレーもそうですし、仕事の時もそうですけど、やっぱりこうフェニックスで野球をしているということを、ね、自覚をして、こう元気に毎日を過ごして、ね、明るく元気にと。
イメージですけど、はい、やっぱり社内でも元気ですか。
元気ですね、
やっぱり
全員元気ですか。
元気ですね、はあ、
これ前田、あ、そうですね前田は元気で、
ちょっと大月が元気が、
ああ、
朝が弱いのか、朝がちょっと元気がないなって。
彼はちょっと朝は弱いですね。
朝が弱いなって言うんで
まあちょっと弱いですけどね。相田部長に4人言っときます、ね、
はい、なるほど、はい、わかりました。何か千原さんからは、
いやいや本当ね、スポンサーとしてね、うん、まあ、本当にあの小池社長のご紹介でいろいろ協賛とか、まあ、最初はねその運搬のことから、それからもうユニオンスポンサーであるとか、まあ、いろいろな意味で本当に支えていただいてましてね、うん、ちょっとね小池社長みたいにあんなズバズバもっとどんどんねチームに対していろんなことをね、要望といいますか、うん、ね、結果に対してもね、もう頑張れとか、うん、そういう劇を飛ばしていただきたいと思うんですが、うん、なかなかね徳松部長あんまり言われないんで、
それはあれですよ千原さんの圧に負けて
るんだけど、いやいやいや、そんなことなんで、いやいや、あのねちょっとね、いやもう頑張っとる選手は頑張っとるからとかね、おっしゃっていただくんですけど、いや本当はもっとねやっぱり言いたいこともあると思うんですが、まあ本当どんどんね、部長遠慮なく言っていただいてやっぱり結果を出してね皆さんに喜んでいたというのが、
う
ん、
そうですね、
もうスポーツやってる以上はね、うん、まあ、それはもう彼らも重々分かってると思いますので、はい、いや本当これからね期待してください。
期待してます、
はい、分かりました。じゃあ最後にですね、徳松さんからぜひ最後松山フェニックスにエールをお願いいたします。
はい、今年もね、シーズン一生懸命頑張っていい結果を残してもらうように頑張ってください。
はい、ありがとうございます、はい、というわけで、今回のゲストは四国名鉄運輸株式会社取締役営業部長の徳松英二さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス
第14回の羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス、いかがだったでしょうか。さてこの番組なんですけど、過去の放送は松山フェニックスの公式ホームページで聞くことができますので、ぜひ聞いてください。さて千原さん、
はい、
来週なんですけども、7月の14日から都市対抗野球がそうですね、始まります、
はい、いよいよ本戦が始まります、
まあ、残念ながら今年フェニックスは、ね、はい、出場できませんけども、はい、まあ、この番組ではちょっと来週は社会人野球にスポットを当ててお送りしていこうと思います、はい、でゲストに、まあ、千原さんも非常にこう親交の深い方をお迎えするということ で、
はい、社会人、私が現役選手の時からのお付き合いで、うん、有名な高知ではもう名士の、うん、はい、四国銀行元監督の森田陽生さんを、はいはい、お呼びしたいと思ってます、
はい、何でもね社会人野球のこの選手たちの育成というかですね、技術向上の、
そうですね、
いろんなことをされているということで、
はいはい、今の連盟のアスリート委員をやってましたね、うん、私どもこれはチーム垣根を越えて、森田さんにはいろいろフェニックスもご指導いただいたりしておりますので、
はい
はい、四国全体のレベルアップをね、はい、担っている方でございます、
はい、またどんなお話になるのか、はい、ぜひ来週も聞いてください。それでは皆さんまた来週です。
千原博史でした。
ナビゲートは FM 愛媛アナウンサーの関千里でした。
この番組はファンホームスタジオ、高市健康、成功設備工業、白石商事、四国名鉄運輸、木戸工業、金城、加藤、愛媛信用金庫、岩田の提供でお送りしました。